皆さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオ、ハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として、10年で貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということを目標に発信しております。子育てとお金に向き合っている同世代のパパママに向けて、お金や暮らしのヒントになる情報をお届けしていきます。今日はですね、転職活動におきまして、内定をゲットすることができましたので、36歳ミドサ転職のまとめと振り返りをやっていきたいと思います。まずはですね、約1ヶ月にわたる転職活動がようやく終わりました。結構体感としては長かったですし、メンタル的にもね、多少ストレスかかったなっていうような感じがしています。で、志望をしていた業界とか業種から内定をもらえたっていうので、まあ、自分としてはね、満足感がある転職活動だったなと思います。まあ入ってみてね、イメージと違ったっていうのはあるかもしれませんが、とりあえずは満足のいくものだったので振り返りをしていきたいと思います。結果、結論としてはですね、30代半ばでの、異業種への転職っていうのは、まあ確かに売り手市場と言われていますけれども、簡単ではなかったなっていうのが感想になります。じゃあまずは転職を何でしようかとかね、そういった概要のところから話していきたいと思います。で、まあ転職に至った理由としては、まあ今の会社2社目になるんですけど、働いて5年が経ったと。で、仕事内容があんまり変わらない、まあ安定してるっちゃ安定してるっていいことかなと思うんですけど、まあ、毎年同じ時期に同じようなことをする、で、かつ役職が上になっていっても同じ業務をしなきゃいけないっていうことで、ちょっと飽きちゃったなっていうのと、まあ、定年まで働く、こっから30年ぐらい働くのはどうかなって考えた時に、あ、ちょっと新しいことにチャレンジしてみたいなっていう気持ちがありました。で、今の会社ね、特に悪いところではなくてですね、この5年間で年収が100万円以上上がりましたし、まあ会社の成績とかね、個人の業績っていうのもすごく良かったので、そういった待遇面に関してはね、特に問題はなかったんですけど、やっぱり業務内容が毎年同じことっていうので、変えてみようというのがありました。で、働き方は、まあ、昔からの企業ということでね、固定の時間、8時半から5時半までっていう時間です。まあ、それゆえ、再来年に上の子供が小学生、下の子供が引き続き保育園となるとですね、出勤時間のところで、どうしてもこう、無理っていうかね、上の子の集団登校を見てっていうか、バイバイして、その後に下の子を保育園に送っていくっていうスケジュールというか、やりくりがどうも難しそうだなと思ったのも、転職の一つの理由になります。で、じゃあどんな会社に転職をしたのというとですね、まあ、ざっくり言うと IT 業界。で、どんなものを売ってるのっていうと、まあ、SaaS と呼ばれるね、システムのサブスク契約をしてもらうような会社に転職が決まりました。で、SaaS って何っていうとですね、まあ、インターネットを介して提供される、まあ、ソフトウェアみたいなこと。今まではこう一から自分の会社で組み立ててとかね、やって、自分の会社の業務の効率化っていうのをしてたところを、今はネットがね、進化したので、ログインするだけでシステムが使えますよみたいな形の、そのシステムを売ってるような会社になります。で、具体的にどんなものかっていうと、まあざっくりですけど、 Google のね、カレンダーとか Gmail とかそういうのも一個ですし、あとは Zoom のね、オンラインのテレビ会議みたいなのもそうですし、あとはマネーフォワードのね、 家計簿が自動でつけられるよみたいなのも、まあ、一からシステム組む必要はなくて、月額のお金を払ったりとか、ログイン ID とパスワード取ればみんなが使えるよみたいな、そういったシステムを作ってるところの会社になります。で、職種は営業職ということで、今まで変わらず営業職をやると。で、年収はっていうと、まあ、これまでよりも20万円ぐらいね上がるよっていうような最初の契約になってます。で、未経験の業種だったんですけど、それにもかかわらず年収を上げてくれたっていうのは今の会社にね感謝ですし、頑張んなきゃなって思ってるところです。で、働き方は、フレックスタイム制っていう、1日8時間働かなきゃいけないよっていうのだけ決まっていて、朝の何時から何時までみたいなのは自分で自由に8時間働けばいいよっていうような会社になったので、その朝のね送り問題も解決できるかなっていうのもありますし、あとは今のところは在宅でのリモート勤務も週2日までは可能ということで、こちらもね家のことができるっていうのでとてもいいなと思っているところであります。じゃあこのミドサーのね、転職活動、まあ、売り手市場といえどもちょっと厳しかったよっていうところなんですけど、じゃあ何社受けて内定をもらったのかというところになります。で、全て IT 企業に応募したんですけど、書類を送ったのが45社です。で、その中の一次面接まで進めたのが6社になります。で、これ 13% ぐらいの通過率でかなり低いのかなっていうふうには感じてます。で、最終で1社に絞ったっていうところですね。で、事前にエージェントさん、転職エージェント登録してたんですけど、言われてたことっていうのは、 IT 業界、特に SaaS の業界っていうのは若い人をね積極的に採用しているよと。で、若いって何歳っていうと、もう20代と。で、まあ30代でも前半がギリギリかなって言われてまして、30代後半からの初めての、その業界未経験者で30代後半っていうのはかなりね厳しいんじゃないかっていうことは言われてました。で、もう30代後半で未経験の人だったら、もう書類審査の段階で、書類審査というかもう履歴書を出した段階で、あ、この人未経験で35以上だねっていうことでもう切られちゃう。内容がどうのこうの、学歴がどうのこうのに関わらず、もうその年齢で切られるっていうことが多いよっていうことにが言われてました。で、確かにね、そんな感じしたんですよ。どこで感じたかっていうと、まあ、書類審査が通って一次面接したのが6社あったんですけど、すべてのね会社で自分より若いね面接官だったんですよね。なので、なんだろう、もう20代とか30代の前半の方がある程度リーダーとかね、営業部長みたいなところの役職について面接をしてるっていうケースが多かったです。で、今私が働いてる会社はですね、私が組織の中で見たら、営業職の中で見たら一番若いみたいなことになってまして、平均年齢でいうと50歳過ぎてんじゃないかな。で、部長ももう65歳とかそんぐらいですからね。それに比べると皆さん働かれている年齢半分ぐらいのイメージでしたね。で、この6社面接をして、まあ1社通ったわけですけど、この残りのね会社落ちちゃったわけですけど、その時にフィードバックがもらえます。面接どうだったかっていうのと、どういう感想を持ちましたよみたいなのが相手の面接官からもらえるんですけど、これが結構ね辛辣でした。なんか転職の理由が刹那的であるとかね、経験不足とか、あとは他の先行者と比較して劣ってましたとか、業界のことを知らなすぎとか、ね、キャリアのイメージに具体性がないとかね、こんなことを言われるわけですよね。で、ちょっとへこみつつも、まあ一社内定が取れたっていうことです。じゃあ、まあ経験をね活かせるかどうかは、まあ新業界なので分かんないですけど、まあこっからのね、懸念事項みたいなのはね、どうかなっていうのを考えた時に、まあとりあえず年収が上がるっていうのは自分の資産形成にとってはプラスなのかなと思います。でね、一時期今の会社で副業をやってみました。クラウドワークスに登録をして、でデータ入力とかデータ、なんだ、その検索をしてその文章を作っていくみたいなね、仕事をやってみましたけど、やっぱりこう稼げる時間 稼げる金額とかそれに当てられる時間っていうのは限りがありますよね。で、起きてる時間の大半をまあサラリーマンであれば働いている会社で過ごすっていうことなので、やっぱりその時間を使っている比率が大きいところで収入アップだったり、あとは転職をして、そもそも業種を変えてみるとか働き方を変えてみて給料アップを狙うっていうことが大事だなっていうことは身に染みて思いました。副業してもね、月に2万円とか稼ぐのが精一杯だったですね。なのでやっぱりこう職を変えるとかして年収ごと新しいものに変えちゃうっていうのが収入アップには手っ取り早いのかなというふうに思いました。で、あとはですね、同じ業種、今働いてる業種であればもっとね転職はしやすかったのかなと思います。これなんで感じたかというと、そのビズリーチとかね、アンビーっていうところに登録をして、各企業の求人情報をもらってたわけですけど、その中でスカウトメールっていうのがあります。向こうから私の会社でもしかしたらあなたの実力っていうのが存分に活かせるかもしれないので受けてみませんかみたいなメールが来るんですけど、そういうスカウトメールの内容を見ていくと、同じね業種のところからのスカウトメールがかなり多かったです。比率としてはね、もう IT 志望だよって言ってるのに今の業種から来る場合が、まあ、9割ぐらいはねスカウトメール今の業種から来てましたので、同じ業種で同じ業界業種であればもっとね、比較的いい短い時間で次の就職先が決まったのかなっていう印象でした。なのでまあ新しいことに挑戦は難しいけど、違う環境にしたい、同じような仕事だけど会社を変えたいっていう場合にはもうちょっとね30半ばでも有利に立ち回れるのかなと思いましたので、まあ諦めないでねやってよかったなっていうか、まあ最初決まってよかったですけど、もうそこっちが決まらなければ同業種で他の会社っていうのも選択肢としてはあったのかなということが思います。あとやってて感じたのはですね、面接対策ってやっぱり必要だなと思いました。で、営業職だからね、普段初めましての人とも話す回数多いですし、まあどんなボールが来てもある程度打ち返せる自信はあったんですけど、やっぱりね面接で聞かれることって自分のことなんですよね。で、普段の商談相手っていうのは自分の会社の商品のことであったり、システムのことだったりっていう、なんかまあ他人じゃ他人、商材のことになるんですけど、自分自身のことって改めて聞かれるとね、パッと答えられないなっていうのが、感じたことでした。あなたの強みは何ですかとかね、志望した理由は何ですか、転職した理由は何ですかと、一社目に会社を選んだ理由は何ですかとかね、そういったところを深掘りされると、やっぱりこう普段から言葉にしているものではないので、実際にこう自分の人生の棚卸しみたいなことをしてまとめておくってことをしとかないと投げられた球に答えられないなっていうふうに思いましたので、まあ、今から、ね、転職始めたい、特に営業職だから話すのは大丈夫だよと思ってる人でも対策はやっといた方がいいのかなと思います。ということで、まあ、最後にはなりますけど、結論としては、まあ、なんとかね転職を始めて新しい働き先を見つけることができたのは良かったなと思います。で、売り手市場といえどもね、やっぱり30代後半となるとって言われることがあったり、もうそもそも求人に35歳以下って書かれてることもありました。なので転職活動は結構難しかったなっていうのが感想です。ただまあ転職してみてどうなるか分かりませんけど、今のところ年収アップっていうのと、まあリモートワークもできるし、出勤時間も縛られてないっていうようなね働き方の面では今より良くなりそうだなということが期待できますので、自分にとってはいい転職だったなと思います。この年収アップした分をねしっかりと投資に回して資産を大きくする、でその10年後に1000万っていうところをなるべく早くね達成する、まあ一つの手段一助になるかなと思いますので、今日はお話しさせてもらいました。 で今回ですね、定職エージェントを使わせてもらったんですけど、とてもね、気持ちのいい会社さんでした。で、なんだろう、向こうの求人の提案の仕方とかね、全部ネットできたりとか、あとはネットでメッセージのやり取りができてるとかね、とてもこうやりやすく、働きながらでも負担なく求人を探すことができたり、応募に進めたり、その後面接対策もやってくれましたから、とてもいいエージェントだったなと思います。で、そのエージェントさん、今ね、お友達紹介のキャンペーン中でもあるので、この放送を聞いてね、転職考えていて、ぜひそのエージェントさん興味あるな、使ってみたいなと思う方はコメントで教えてもらえましたら、個別に案内しようと思いますので、そのあたりもね、ぜひ転職活動視野に入れてみたいなという方は、コメント入れてもらえると助かります。ということで今日は以上になります。バイバイ。